ある日の仕事帰りの話、の時の話です。私はその日、苛立ちを抱えて自転車を漕いでいました。その理由は、仕事場で同僚から言われた注意の一言にありました。そのやり方は時間の無駄だからやめてほしい。その同僚は時間の無駄という言葉が口癖で、これまでに何度も同じような文言で注意を受けてきました。私はそれを言われたその時は分かりましたと言って注意に従いました。しかし仕事が終わって帰り道、一人だけになって自転車を漕いでいると、心の中でその言葉が何度も何度も反復し始めたのです。その時間の無駄という言葉が、それをやっているお前の行いが無意味だと、またさらにはその無意味な行いをして私や仕事場のみんなの時間を無駄にしているお前は無能な人間だ、そう言われているように聞こえてきて、私の心の中で何度も反響するその言葉での怒りと、また憎しみ、またそんな無能な人間だと思われているという悲しみや苦しみが一人の私に襲いかかってきました。こうした負の感情を抱えて家に帰ったら、温かいお風呂に入っても、おいしい食べ物や夜ご飯やお菓子を食べたとしても、気が晴れることはなく、趣味のパソコンをして動画を見たりゲームをしたりという気にもなれず、何もかも手につかずに、床に入って布団の中で悶々とした状態で夜を越えて一日を終えねばならず、またそれが一日経ったとしても晴れることなく、次の日の朝のお祈りや賛美や聖書を開くことも集中できなくなる、あるいはできなくなってしまう、そんな状態に陥るのが本当に嫌で嫌でたまらず、私はこうこぼしました。ああ、なんでこんなに苦しいのだろう、苦しむのだろう。私はその苦しい心を鎮めようと、励ましになりそうな神様の聖書の言葉を思い出そうとしました。しかし聖書の言葉は私に、苦しみを喜びなさいとか、忍耐しなさいとか、友を許しなさいとか、隣人を愛しなさいとか、苦しみは訓練だとか言ってくるのです。ですがその時の私は到底その言葉を受け入れたくないし、同僚を許せないし、愛したいと思えないし、そんな苦しみや喜びを訓練だとは思えないし、忍耐したいとも思いませんでした。私はそう思った時、自転車を漕ぎながら突き起こされるように祈りを捧げました。神様、私は同僚の注意の言葉を許せませんし、愛したいとも思いません。こんな苦しみが喜びや訓練になるとも思えませんし、忍耐したいとも思えません。私は神様の言葉を信用できず、信頼できず、従えない、そんな惨めな人間です。それでもどうか私を憐れんでください。そんな祈りとも思えないような叫びを心の中でつぶやいたとき、その瞬間でした。突然私の胸の奥がほんわりと温かくなっている、そんな感覚があって、その後すぐにあれだけささくれなって苛立っていた、怒りに震えていた、そんな思いがどこかに消えて、同僚をその言葉を受け入れて、そして許したい、愛したいという思いだけがそこには残っています。 私は漕いでいた足を止めて思わず自転車を止めました。そしてその不思議な感覚を持ったまま、朝のデボーションで学んでいた御言葉が頭の中に降りてきたのです。その御言葉が今この前に書かれているものです。ヘブル12章11節、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。私はついさっきまでその御言葉が頭の中にはありました。しかし苦しみが訓練に思えなかった私は、喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々にという義という平安の実を結ばせますという御言葉をとても受け入れられなかったのに、その時になってはっと、義という平安の実とはこの温かい心の思いなのかということを理解しました。神様は自分の力では憎しみや怒りといった罪の感情をどうすることもできないことを、こうした苦しみを通じて理解させて、神様に憐れみを求めさせようとなさったのだと私は理解して、苦しみが訓練になること、苦しみが希望になること、そして苦しみを喜べと言われた先ほどの神様の言葉をようやく理解できました。私はこれまで苦しみ苦難に直面するとこう思ってきました。神様の手を煩わせてはならない、ここは忍耐しよう、我慢しよう。しかしこの考えは神様を小さく弱い存在であるとみなすのは同然で、神様の出る幕じゃないと、そう言っているのと一緒でした。しかし神様にとって私の祈りや願いを聞くことは煩うことでも何でもない。神様は全知全能なのだと思わされたのです。私は今回のこの一件を通して本当の忍耐と、苦しいことを我慢して自分の力で努力で何とかしようとすることではなく、確かに世の中の基準で見れば自分の力で何とかできない、自分を弱いと認める、誰かに助けを求めるということは恥ずかしいことである場合がとすることが多いです。しかしその恥ずかしさを忍耐し、自分の弱さを告白し、自分の力努力で何とかしようという思いを湧き上がることこそ忍耐して、忍耐であり神様に助けを求めることこそが本当の忍耐であると悟ったのです。とはいえ、こうした経験を通じてそうした悟りを得たからといって、私はこれからどのような苦しみにも苦難にも耐えられる、だから苦しみを乞い、どんなものにも挑戦していこうと、そういうつもりにはなかなかなれません。苦しいのは嫌だし、辛いのは困るし、そんな思いを抱いて悶々とするのはやっぱり嫌だと、そう思ってしまうのは私という人間です。しかしそもそも苦しみや悲しみというのは、これから先さあ来てくれと言わなくても勝手にやってくるものです。それでも私は今回学んだこと、神様にひたすら助けを求めるという解決策を得たのです。勝手にやってくるであろう苦しみや悲しみに少しは対処できるのではないかと思っています。これまで、これから先の生涯や将来に不安を抱き、怯えることが多かった私も、少しは怯えずに済んで、これから先が少しは楽になるのではないかなと思わされました。以上です。